.net Radio。
はい、皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント、パーソナリティの中村由美子です。今回も最後までどうぞよろしくお願いします。今日で3回目になりますね。で、毎回素敵なゲストを呼びしてるんですけど、もう今回もまたすごいからすごい、もうこれね、音声だけはちょっともったいないので、ぜひ皆様今日のゲストの方のプロフィールなんかをですね、東京ネットラジオさんのサイトから見ていただきたいわけですよ。で、今日のこの素敵なゲスト、またね、後でちゃんとご紹介して、今日はもうたくさんの美容と健康に関する知識をもうね、皆さんに聞かせたい、たくさんお持ちなはずです。そうそう、で私今日3回目になるなと思いつつ、はて自分の自己紹介ってちゃんとしたことあったかな番組でなんて思ったので、簡単に、私 DJ 中村由美子の自己紹介から今日は入っちゃおうかなと思うんですが、本業はですね、料理研究家です。まあいろいろやってますよ。ヨガインストラクターやったりですとか、ちょいちょいいろんなこういうね、パーソナリティやったりとか、テレビ番組出ちゃったりとかしてますけど、本業は料理研究家なんですね。で、その料理研究家と申しましてもですね、いろんなジャンルがあるじゃないかと。で、私が普段、研究している料理のジャンルっていうのが、グルテンフリーだったりとか、そのまあベジタリアンだったりとかね、オーガニックフードとか、そういうジャンルのものになるわけですよ。で、グルテンフリーってまあもしかしたら聞いたことある人もない人もっていう感じかなと思うんですけれど、要は簡単に言ってしまうと、小麦粉を食べないというか、それを減らすことで自分の体調を維持したり、こうダイエットになったり綺麗になったりしちゃおうなんていう食事法なんですね。で、結構プロのスポーツ選手がやってたりとか、海外セレブがやってたりすることで、グルテンフリーが徐々に流行ってきてるんですけど、まあ、やっぱりですね、かなり注目を浴びつつあるので、私の周りのアスリートの人たちとか、料理研究家仲間でも流行ってきてるわけですよ。で、今日のゲストさんも、なんと、グルテンフリーを実践されてるということでございますよね。美穂さんって先に名前を言っちゃいましたが、はい、そう、今日のゲストはね、高橋美穂さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、皆様、今日のゲストちゃんとご紹介します。高橋美穂さん、イエイ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとモデルさんでございますよ、はい、もうねお肌が綺麗お肌が綺麗、そして背が高くてスタイルが良い。
ありがとうございます。
もうなんでしょう、このキラキラオーラを私は今日浴びまくってます。嬉しいそうでね、この美穂さん、しかもなんと世界大会帰りなわけですよね。
そうですね、5日前に帰ってきました。
もうなんと嬉しいじゃないですか。5日前に帰っていらっしゃって、そしてもうすぐにこのラジオですよ。もう本当にありがとうございます。
本当にもう楽しみで、あっちの中国にいる間も、
はい、
もうスケジュール帳何度も見ながら、この日は由美子さんとラジオ収録と思って。
嬉しい。そう、中国にね、行ってらした。どれくらい行ってらしたんでしたっけ？
約3週間になります。
長いですね。じゃあちょっとその、なんで中国に3週間行ってらして、どういうことがあったのかをお話しいただいてもいいですか？
もちろんです。
はい。
私今モデルやらせていただいてるんですけれども、 ミスモデルオブザワールドという、うんうん、ビューティーページ
世界大会ですね。
ミスコンの世界大会の機会をいただいて、
はい、
日本代表として選んでいただいて、3週間中国の方で、本番は11月の18日だったんですけれども、
そうでしたか。
それまでの間に今中国予選の花を添えるっていう舞台と、はい、あとはホテルだったりそういうところで2つほどパーティーのようなところでランウェイを歩くようなもの、はい、もうあとの日数はリハーサルと、まあ、トレーニングというか撮影だったりっていうことで、はい、3週間もうあっという間に過ぎたんですけれども、
すごいじゃないですか。世界大会ですよ皆様。世界大会に出るようなモデルさんが私のこのラジオに出てくださる、しかも賞を取っちゃったんだよね。
そうです、
はい、もうベストインターナショナルフレンドシップ賞おめでとうございます。
ありがとうございます。もう本当に嬉しくて、なんか関係者の方に報告させていただいた時も、はい、一番取って嬉しい賞だよっていうふうに言っていただいて、なかなかやっぱりね、本当にちゃんとコミュニケーションが取れたりとか心が通ってないと世界の子たちとね、
なるほど、フレンドシップですもんね。
取れるっていうのはすごい誇らしいことなんだよっていうふうに言ってもらって、
素晴らしい、
嬉しい思い出いっぱいです。
いやいや皆さんね、この美穂さんがここまでになられるまでってあるわけですよね。
紆余曲折。
いやいやいやいや、もうちゃんとそうなるべくしてなってと思うんですけど、あるわけですよね、ちゃんと道筋がね。
そうですね。
どうしようかな、もう今日ね30分じゃ足りない。30分じゃ足りないよ。どっから行こう。そしたらですね、モデルさんになられる前の話から行こうかな。
そうですね。
じゃあもともとは、はい、
もともとはプロバレーボール選手として活動してまいりました。
プロのアスリートですね。
そうですね、高校卒業してすぐに、入団してっていう形で
実業団。
そうです、山形にあったパイオニアレッドウィングスっていうチームなんですけど、今はちょっともうチームがなくなってしまって、
は
い、
うん、
今もないんですけれども、うん、4年間そこでバレーボールに打ち込ん で、とてもいい時間を過ごさせていただきました。
おね、バレーボールを始めたのはもっとちっちゃい頃からとかですか。
始めたのが中学生ぐらい。
そうですか。
中学生で、
うん、
部活で
始められたわけですね。
母がやってたのと姉がやってたので、はい、まあ、もうそういう、
じゃあもうバレーボール一家
影響を受けて、じゃあ やろうかなみたいな。
だからあれ、皆さんじゃあ背も高くてスタイルが良くて
ですね。姉が170センチで、母はそんなに163センチぐらい。
あ、でも大きい方ですよ ね、女性にしてもね、はい、だからですよ、もう本当本当スタイルいいんだよ。本当にね、もうね、なんかもう鼻高々ですよ私は。今噛みそうになったけど。
鼻高々。
高々です。
ありがとうございます。
カクカクしちゃう。そうか、でバレーボールをやられていて、
はい、
じゃあご引退されてモデルにっていう、うん、そこの何かこうタイミングが終わりになったんですよね。そこをちょっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、もちろんです、うん、まあ、バレーボールをやめるきっかけというかタイミングだったのは、うん、やっぱり怪我っていうのが一番大きくて、腰がやっぱりね、激しい運動についていけなくなるというか、日常生活にもやっぱり支障が出てきてしまったので、まあ、そうなると自分の人生っていうのをだんだんこう考え始めて、バレエがなくなった時の人生、自分がこれからどうしていくのかなってなった時に、やっぱり最初は、あ、自分何も残らないとか、
バレエをやめたらね
どうしようっていう感じで、まあでも体の状態が体の状態だったので、まあ実家に埼玉なんですけど、埼玉の上尾市出身なんですけども、
そうですか。
そこに帰ってでちょっとゆっくりしようと思って、まあ、療養も兼ねてゆっくりはしていたんですけども、
はい、
まあ、そこでなんかたまたま見ていたテレビでキャビンアテンダントさんになる、
はいはい、
特集が組まれてたんですよ、
はい、
で、あ、私キャビンアテンダントになると思って、
おすごいですね。もうそこから何かこうインスピレーションを得たわけですね。
もうなんか勝手にお父、その日の夜にもお父さんに、私キャビンアテンダントになるから専門学校行こうと思うんだよね。
あ、素晴らしいじゃないですか。
でお父さんも、うん、おおみたいな、
反論する間もないみたいなね、もう娘決まっちゃってるみたいな。
なんかおおって言われて、
うん、
で、あ、じゃあよろしくみたいな感じで、それを決めたのがでも 秋頃かな、引退したのがあの8月の夏に帰ってきたの で、 で、ね、でまあ、何を始めるにも4月がやっぱり日本は始まりなので、その間にいろいろ考えようとは思っていつつ、秋頃にそのキャビンアテンダントになると決めて、で、まあ、帰国後すぐにニューヨークの方に行ったんだな。帰国、引退後、すぐニューヨークに行って、まあ、なぜかというと、まあ、行きたかったから、
あのね、これ結構大事ですよね。もう自分がそこでやりたいと思ったことをパッと行動に移すってね、大事。
現役の時からなぜかこうやっぱ憧れがあったし、もうなんか夢の国じゃないですか、こうフリーな、自由な国で、まあ、とにかく感覚的に呼ばれてるなと思い、
なるほどなるほど、もう行かなきゃ。
でやっぱ全然英語が喋れないけども、もうとにかく興奮状態がずっと続いていて、でもこれもしかして私英語喋れるようになったらやばいんじゃないかな、
あ、来たよ来たよ、
これも英語喋れるようになったらどれだけ世界が広がるんだろう
って思って、ね、そうですよ。
で、まあ、そのキャビンアテンダントになった、なるって決めた、あの専門学校が日本外国語専門学校っていう、英語も勉強できるし、ね、まあ、他 の、 そのキャリアも詰めるしっていう学校だったので、
いい学校ですね。
そこに決めて、で、まあ、そこに入学してっていう形で、まあ、2年間、もう、ね、バレーボールしか触ってこなかった生活から90分間椅子に座ってなきゃいけないという拷問ですよ。
拷問ね、常にこう体を動かしてたのに、
もうなんかね、なんか多動症じゃないですけど、なんか本当にもう落ち着きがないぞっていう。
ああ、なるほど、もうそうそうそうそう
しちゃって、シャーペンなんてね握るのも久しぶりだから、
そうか、
ノートの取り方も忘れてるし、
そうでしたか、
ね、同級生にね、もういろいろ聞いて予習復習して必死に、本当に多分人生で一番勉強したもう目が伸びたくになっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、
昔からこれだけしてたらちょっと変わってたかもみたいな
ね。でもともと勉強が好きだったので、
あ、いいですね、
それは結構こうがそうして、
そうでしたか。
あのやっぱり好きなものをね、やっぱやってると、その分やっぱ伸びるなっていうのもすごく自分で感じて、
素敵、
英語をね喋れるようになっていく自分がすごく嬉しくて、そうで、やっぱあの引退って、あ、引退じゃない、卒業ってなった時に、みんな就職活動してるんですよね。
ね、そうですよね。
私も就職どうなんだろうってこう、なんかちょっと他のことは違った感覚になっていて、で、まあでも就職活動というものは何ぞやと。
はいはいはい。
どうやって自分が社会でふ、はい、ふるいにかけられるのかと。
なるほど。
どこまで通用して何が通用できないのかっていうのも見たかったし、まあいくらそこでね、何を言われても受け入れる自分の準備はしていて、はいはい、まあ受かるにしろ受からないにしろ、経験しておくべきものだと思って、日本の就職活動だ。
それがね、美穂さんの素晴らしいとこなわけですよ。やっぱりそのな、思い切りの良さとか行動力とかね。
ありがとうございます。
ちょっと日本人には珍しいかもね。
何でもちょっとやっぱ楽しいなって思いますね。ね、素晴らしい、ね、うまくいかなくてもそれも全て楽しいなって思う、ね、
いいことです。
で、まあ、それで就職決めたんですけど、あのいろんなところに受けに行って、一つあの一社普通に泣いていただいて、
はい、
で9月秋入社で新卒を取って、
そうですか、
それも自分の中で決めてたことがあって、
はいはい、
留学を必ずしたいっていうのは、
なるほどなるほどなるほど、
なのであのその卒業後からその9月までの間、6ヶ月間ぐらいちょっと約あるので、そこであのハワイの方に
行かれたわけで、そこでハワイが出てくるわけですか。
そこでハワイの私のこのロコな
感じがね、いい、いい、もう好き、そういうのが好き、いいじゃないですか。
でもそれもでもご縁で、どこに入学しようかなって考えて、あのバレーボール時代に日本のバレーボールを勉強したいって来たハワイの女性コーチがいたんですよ、うちのチームに来て。で、何かあったら私に言ってみたいな感じだったんですよね。
もうそれがインプットされてた。
頭の片隅にあったのがもう色濃く蘇ってきて、
あ、じゃあもうハワイ、
もうハワイ、デビさんに連絡と思って。連絡知らないんですけど、
いろんな人に聞いて、素晴らしい、
じゃあデビさんちょっとメールして、久しぶりみたいなところが拙い英語で、留学したいと思うんだけどって言ったら、来ちゃいなよ、
いや来ちゃいなよですね、
来ちゃいなよ でも行ったら行ったら全然ウェルカムな対応が間に合ってなかったんですけど。
あ、まあまあね、ありがちな、ありがちなね。
待ってるよって言ったのに、全然お迎え来ないな。
あれ本当に来ちゃったぐらいのね。
部屋まだ汚いみたいな。
ありがちです。そういう特別な時間があの人たちには流れてますからね、なんかね。はいはいはい。
ハワイ来たな、この自由な感じと思って、
それでね、またいいですよね。
それも楽しかったです。まあ、それで、まあ、ハワイでやっぱり生きた英語を勉強できて、彼女たちのこのなんていうんですかね、自然と共存してる感覚だったり、みんなね、ハワイはいいよいいよって言いつつ、本当とかって思ってたところが、
はい、
やっぱいい、
やっぱりいい
っていうのを思って、自分のなんか心の狭さじゃないんですけど、どうしてもこういっぱいいっぱいになってしまうところのリリース方法とか、
なるほど、
ちょっとそういうのを勉強できて、
おお、いいですね。
イージーゴーイングにこうなんか、ね、はいはいはい、いろいろ考えたら、
ね、もっとなんとかなるさ的なね、気楽に行こうよってね。
もともと結構真面目な性格なので、そこでちょっとそれも学んだかなっていう、
いいですね。
そこ
からこうモデルさんにどうやってつながっていくか
ですね。そうですね。そこで、その後なんかバレーボールコーチをやらせていただいたりとかってあったんですけど、はいはい、友達からのミスコン出てみないって急に。
あー、それよく聞くやつだ。よくほらジャニーズの男の子たちがなんか一緒に出ようよとか、家族が勝手に応募しちゃったとか、なんかそれ系ですね。
ノリ系ですね。それで、なんか出てみないって言われて、もともとやっぱり女性としてね、生まれたからにはそういう華やかな世界にも憧れるし、お姫様ね、プリンセスの世界とかってやっぱりドレスを着たいなとかっていうのもあったんですけど、
素敵、
自分のね、今のそのバレーボールコーチの状態と温度差というか想像がつかなかったんですけど、でももうそこも感覚ですよね。あ、やりたい、もうニューヨークの時と一緒で、行きたい、やりたい、
うん、とりあえずやってみなきゃわかんないじゃんっていう。
で、やっぱり行ったら行ったのに違う世界で、ね、こうボコボコにされるじゃないけど、もう全然知らないこと、失礼もしてしまったりとか、この世界ならではのマナーがあったりとかっていうのを、アスリートとはね、違うものがたくさん
やっぱりやっぱり
あったんですけど、まあ、そこでなんかこう大会後に準グランプリ取れて、で通ってたウォーキングスタジオがあったんですけど、はいはい、その先生に一つオーディションあるけど受けてみないって言われて、でそこからモデルの生活が始まったっていう感じ
です、ね。そうですか。やっぱりね、つながるところでこうちゃんとつながっていくわけですよね。
そうですね、本当に世界って狭いなじゃないけど、
うんうんうん、
友達は友達は友達で、知り合いの知り合いは知り合いで、みんな助けてくれてとか、なんかつながってるなって思います。
ちゃんとね、綺麗に流れてくんですよね。なんか素敵ですね。なんかね、やっぱりね、これだけもう本当にアスリートとしてもそうだし、モデルさんとしてもやっぱりスタイルのことだったりとか、食べるものとかもね、すごくね、気をつけられるんだと思うんですよね。で、なんかきっとそのあたりのところでこう聞いてる皆さん、一般の皆さんにもなんかこう実践できそうなことがあったらですね、この後ちょっと聞いていこうかなと思うんですけれど、なんかね、私の手元に事前にこうちょっとヒアリングしたメモがあるんですけど、なんかこれね、もう全部知りたいよ。
書きすぎましたかね。
いやいや、これ全部知りたいっていう感じなので、ぜひぜひ皆さんにもお伝えしていきますので、ちょっとね、次のコーナーでそのあたりをお話しいただこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、では食べ物の話からいこうかな。
はい、いいですね、
食べ物の話。いいですね。もう私食べるの大好き。やばい、やったやった。よし、じゃあ、これね、毎回ゲストさんに聞いてる、もう今日は絶対あげたい、ここ一番でこれ必ず食べるっていうのは何ですか、みほさん。
私は生姜焼きです。
いいですね。私も好き。昔から。
そうですね、なんか、でも小さい頃っていうよりも、やっぱアスリートの時に、チームで出していただいてたその生姜焼きがすごく美味しかったり、なんかこうパワーを感じるのは生姜焼きかな。なんかこれ聞かれた時ちょっと困ったんです
よ、ね。あ、困った。
好きなもの多いなと思って。
いいじゃないですか。
でも、自分の かパフォーマンスを上げるとか気持ちを上げる、ここ一番って考えたら、はい、全ての栄養面も含めて、
おお、さすが
生姜焼きかなと。
素晴らしい。いいですよ生姜焼き、うん、だってほらビタミンも取れたり、うん、ね、生姜なんて体ポカポカになったりとか、多分知らずにそういうところもね、なんか体は感じてるのかもしれないですよね。
は
あ、でもあれですか、結構お食事って普段、うん、あんまり食べないようにとかそういうのはあるんですか？
まあ、よく聞かれるんですよね、
うんうん、そう知りたい知りたい、うん、
食べます。
おお、安心した。皆さん食べていい、いいそうです。
よく聞かれるナッツとか食べてるのみたいな。
ドライフルーツとかね
シリアルとかみたいな感じなんですけど、私はまあね、もともとアスリートっていうのもあるので、はいはい、しっかり食べてしっかり動くっていうのをちゃんとガソリンを入れて回すっていう感覚で食べてるので、
なるほど、
ね、なんせ食べるの大好きなんで、
もうよかったよかった。じゃあ結構毎日しっかりと食事はバランス見ながらとっていただいて、はい、でその分活動するっていう感じなんですね。
そうですね、なんか活動量をね、うん、一日のちょっとまあイメージしたりとかして、うん、まあ、この時こういうの食べようっていうのを、
なるほどなるほど、
なんか私の感覚だと、うん、人生食べれる回数って限られてるじゃないですか、
はい、
例えば3食だとしたら、
はい、
全て大事にしたいんですよ。全てなんかこう幸せな時間を逃したくないので、
わかる、
だから結構次何食べようかな、今日夜何食べようかなとか
ありますよね。私もありますよ。やっぱりね、おっしゃってくださったように明日のスケジュールがこうだからとか、次このスケジュールがあるから今日はこの時間にこんな感じで食べてとかね。そうそうそう、で一日のピークここに持ってきて、ここでよし、じゃあ美味しいもの食べようとかね。それですよ。
もう
自
分にねエネルギーを与えてくれるものなので。
本当ですよね、うん、やっぱり我慢しないって大事ですよね。
大事と思います。
ね、だって本当さっきハモっちゃいましたけど、うん、食べるの大好きでやっぱり食べるんだったら美味しいもの食べたいって思ったら、うん、まずはストレスなくね、うん、食べることですよね。
そうですね、我慢しちゃうと多分余計太っちゃうのかなっていう、
なんかね、うん、ストレスを感じて別のところに反動が来たりとか、うん、いやいや、それはね私もすごくよくわかりますね、うん、そうか。じゃあその今ねモデルさんになられて、まあ、しっかり食べてその分のエクササイズみたいなこともしっかりされる、
う
ん、
そうですね、私は自分の中のルーティンっていうのがあって、うんうんうん、まあ、エクササイズっていうのを必ず毎朝、はいはい、毎晩朝3、40分ですかね、多い時は45分ぐらいかけちゃうんですけど、
はい、
まあ、ストレッチとヨガを組み合わせたような、
そうですか、
まあ、高橋流、
いいオリジナル、ね、
オリジナルのもうエクササイズが出来上がっておりまして、
もうそれがルーティンになってるわけですね。
もうルーティンになってて、それをスキップすることがちょっとやっぱできなくて、
やらないと気持ち悪いでしょ。
そうです、
わかる。
なんかちょっと腰痛いなみたいな。
ですよね
そんなに変わんないかもしれないんですけど、
いや
それをやっぱ12年続けてきてるので。
12年ですか。
これはもう更新し続けるものだと思います。
じゃあもうそれ現役時代からってことですよね。
そうです、そうです。現役の時も必ず朝ご飯食べる前はちょっと自分の体と向き合って、
素晴らしい、
どこが、ね、調子悪いのかとか不調なのかとか、
毎日違うもんね。
違います、違う、本当にやっぱり自分の体と会話してあげるっていうのが大切だなっていう。
皆様会話してください変な意味ではなくてね、うん、自分が今どういう状態なのか知るっていう意味ですよね。 それが、ね、いいとか悪いではなくて、うん、どういう状態か知るだけで次のことがこうポジティブに、ね、うん、踏み出せるようになるんですよね、うん、きっとね。
特に私は腰の痛みがね、やっぱりまだ
っておっしゃってたもんね、
付き合っていてお友達にならなきゃいけないものなので。
そうですか、そうですか。
例えば痛みが強ければ今日はちょっと抑えておこうとか、うんうんうん、なんか別に今日調子が悪いからテンションを下げるわけではなくて、うんうんうん、そこでどう付き合っていくかとかっていうのを確認する意味でも大切な時間です、
ね、大切な時間、はい、そうですか。いやー素晴らしい、ちゃんと食べてその分体を動かしてっていう部分ですよね、うん、でね、これも聞きたいの、ほら女性の皆さんとはやっぱりさ美容美容美容美容だって本当ね お肌綺麗なの、毛穴ないですよ皆さん。毛穴ないから。
毛穴あります、生きてます
そうね、皮膚呼吸できなくなっちゃうからね皮膚呼吸じゃ、もうだってなんか皆さんが簡単にできそうなこうスキンケアとかありますか？
あ、そうですね、私ももともと多分肌がね幸い強いっていうのもあって、ハワイのあの強烈な紫外線にも結構負けることなくやってくれたっていうのもあるんですけど、あのやっぱりしっかり前、当たり前のことかもしれないんですけど、お化粧落として寝る、で、はい、水分をたっぷり与えてあげる、しっかり寝る、あとはもう一番はハッピーでいることですね、は
い、いやいやいや、もうなんか鳥肌立っちゃったもんねハッピーでいるね。
本当にハッピーはね、やっぱコントロールしきれるものではないと思うんですよ。だから、
はいはいはい、
まあ自分のコントロールできる部分もあるとは思うんですけど、なんかそういうね、見えないところから出てくるハッピーな、ね、ホルモンだったりエネルギーってあると思うので、
やっぱりね、
常にね、こうなんか笑顔でいられるように、自分をハッピーにしてあげられるように。
ハッピーがキーワードです。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回もかまずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました、第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから、聞きなさいよトラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。今日からできる綺麗のヒント、いやもう今日ね早い、いつも以上に早いですよ、エンディングですって。どうする、まだ私いっぱい聞きたいよこれ。
私もいっぱい喋りたい
でしょ今食べ物の話聞いたでしょ、でエクササイズの話聞いたでしょ、うん、でほらスキンケア、あそう、もう皆さんちゃんと落としてくださいね、あのそのまんまお化粧のまんま寝ることも昔私も言いましたけど、最近はちゃんと落としてますよでね、水分をたっぷり与えて、うん、もうシンプルでいいんですね、
シンプルで
ね、シンプルがベストなことです、うん、そうでね、そうなのそうなの、私がぜひ聞きたいと思っていたのは、今後どんどんご活躍をされるわけですよ、みょうさんがモデルさんとして、でやっぱりね、今までのご経験があるから、もうただのモデルさんじゃないの、もうこうすでにすでにもうただのモデルさんじゃないわけですよ。なのでなんかもうね、すでになんか海外挑戦が待ってるそうなので、じゃあちょっとそのあたりを聞かせてください。
はい、ありがとうございます、うん、
はい、
まあ世界大会終わって帰ってきたばっかりで、うん、なんかいい意味でも、まあ、悪い意味でもなんていうんですかね、ちょっとゼロに戻っている状態で、
なるほどなるほど、
この後悪い意味ではないと思うんですけど、
うんうん、
今後自分が何をしたいのか、何ができるのかっていうのを本当にこう全てを現れるような3週間だったんですね、
う
ん、
いやもうねちょっと私さっきちょっと聞いたんですけど、もうすごい経験ですよもうね、夢の中にいたんです。アメリカのドラマですよ。
いや本当にもう本当に夢の中だったんじゃないかなっていうぐらいもあっという間で、ね、いろいろたくさん起きたんですけど、まあ、今後、まあ、自分の中でもやっぱりモデル業頑張っていきたいっていうのはまだまだありますし、うんうん、とにかくやっぱり海外にこだわりたいっていうのはずっとあって、
いいですね、
うん、で今回その世界の子たちのモデルの子たちも見てきて、
うん、
まあどの子が美しくてとか、どの子が活躍できてっていうのは本当に誰も知らない。
はいはいはい、
私自身も日本でこれからどこまでできるのか、
うん、
例えばミラノならパリならニューヨークならって多分また需要が変わってきて全然通用しない国もあるかもしれないし、他の国だったらすごいヒットするかもしれないし、本当にわからないので、もう自分を信じてあげるっていうことだけぶらさずに、なんか自分できないんじゃないかなって思いそうになっちゃうんですけど、なんかやっぱねそこで自分を信じてあげる、愛を持って自分をね抱きしめてあげて、もっとできるよって頑張っていこうってこう会話できてきているの で、
本当ですよね、
この後のねステップがどこまで、ね、できるか分かんないんですけど、とにかく行けるところまで、
いや行っちゃって、さっきねあの話をしてた美穂さんとその活 形じゃないと、その綺麗とか美しいとかって見てくれの形ではなくって、やっぱりその人のね、あのどれだけ人生楽しんでるかとか、うん、内側からこうキラキラオーラが出てきてその人美しいと感じたりとかってするものだからね、うん、皆さんにもなんかそうやってあの人生を楽しんでもらえたらいいよねなんて話をね、はい、さっきこうしてたわけですよ。で、みょうさんはもうそれを地で言っちゃってるわけよね、うんね、そう、ね、そうだから、うん、パリに行ったらまた違う自分がいるかもしれないし、うん、ミラノ行ったらまた違う自分がいて、そこをね今ワクワクしながら今後挑戦されるわけですもん ね、
もうあとは皆さんにもっともっと輝けるっていうのをお伝えしたいですね、うん、
あいいですね。
私も本当に自信ないところから始まったりとか、うんうん、まさかね、自分がアスリートからモデルになるなんてもう想像はしなかったけど、でもそれからお化粧勉強するなり歩き方勉強するなり、自分のやりたいことに向かってね、好きなことをしてる時間が一番、まあ、その人を輝かせてくれると思うので、
本当ですよね。
自分の好きなことに向かって、女性が生まれたからにはやっぱもうみんな美しい、もっと美しくなれる。
本当だよ、みんな美しいんだよな、
心から伝えたいです。
そう、そうなんかね、うん、自信を持ってね、はい、なんかあの好きなことを皆さんにやってもらいたいなって思いますよね。
本当に心からお伝えしたいです。
いやいやいやいや、ちょっと素晴らしいよね。もう終わっちゃうよ、どうする。なんかね、今後もねいろいろなご活躍をされると思うので追っていきますよ、私はですね。はい、じゃあ今日のゲストは高橋美穂さんでした。どうもありがとうございました。
楽しかったです。
今週の土曜日にオンエアスタートです。